また謎の区切りで3個目です、
はい。はい。ということで、まあ、ペトリミのファクトリープラスをやりましたよ、ということで。
こっからですよね。
で、
その次です。
で、こっからでよかったんじゃねえか、劇団
の。もう赤字を出したんですよね。
あ、そうだ。
赤字を出したんですよ。ものすごい赤字を出したんです
よ。痛みになっちゃったんですね。
うん、自信もなかったのに。
ねえ、まあそんなことがあって、次、4月ですね。アガリスクエンターテイメントの構成員をメンバーとアシスタントに再編することになります。
まあ、リストラですよね。
リストラって赤字が出たからっていう
リストラっぽいよね、これ、ね。今の流れだもんね。
まあ、新年度に入ったということで、ちょっと組織。そう
そ
う
そ
う
社員とアドバイトで分けましたみたいな、はい。
組織が再編されまして、で、朝越武と上村一平、大野翔吾、小林大地、塩原俊之、富坂優の6名が正メンバーとなりますという形になりまして、この後に、で、鹿島さんですね。あの、今、メンバーの、鹿島さん、
違う。
この鹿島さんは別の鹿島さんですね。ちょっと別の鹿島さんがアシスタントメンバーでちょっと加わることになりますと。はい。はい、
今どうしてんのかな、鹿
島由美さん。
彼女は美術を手伝ってくださった方ですかね。まあ、ちょっと一時期美術を手伝ってくださった方が、まあ、この時期に入りましたとありまして、で、9月ですね。第13回公演、みんなの部屋、無縁バターを、新宿じゃない。渋谷の、ギャラリールデコにて上演ですね。
ここからですね、アガリスクは。
旗揚げじゃない、ここで。
はい。
実質ね。
今までのリホを消して、ここから旗揚げってあることにしない？それでいいんだけど。
ここからしたか。
そう。
はい、
大体ね、
ここが、その、テトリミノの上演で大赤字を出して、でこれはどうにもならないと思って、
もう劇場は借りる金がないと、
そう、いろんなものを作る金がないからギャラリーでやりますって話になり、ギャラリーでやる関係で物とかそんな建てらんないということになり、じゃあせっかくだから前からやろうと思ってて、床に線だけ引きがこのコメディってできんじゃないのっていうのをやってみたのがみんなの部屋ですね、
はい、
照明もねそんなにできなかったしみたいな、なんかできないことずくめだったからね、
できることだけやろうっていう発想の転換をしたのはここら辺からです、
うん、ま
あ
そうね、
でここからあれですよね、あの今メンバーの鹿島とシム、まあ、木村優子、シム優子が、ここから見たっていう、
ね。よかったね、こっから見て。
こっから見たね。
初めて見たのが。
お客さんとして初めていらっしゃいましたね。
そうそうそう、芝居始めて半年ぐらいの時に、これ見て。
ギリギリだよね、ほんとね。
ほんと危なかった。
危なかった。ちょうどいい時に。そう、生まれ変わったアガリスクを。ね。
テテレビの見てたらいなかったって。
そう。
わかんないけどね。
いや、いなかったよ、あれは。俺もいなかったもん。
まあそんなわけで物を使わずに、
この辺からね、100円さんをね、いっぱい上手い人呼んだんですよ。あれ要するにそこですよ。
それも結構あるかもしれないです、
ね、それはね、言っとかなきゃダメ。そこはある。
そこはある。
そう、この辺からね、この辺からね、
何回も出てもらってる大久保さんとか望月さんとかの
ジャンプさんも出てもらってるし、
そうそう
ヤシーさんも出
てるし、結構鉄板のさ、あれだよね。
だから今でももう本当にもう主戦力にしている客演さんをこの辺から呼び始めてるから、ちょっとそれだよ。
そうですね。思い返すとかなりお世話になっている方々がこの時期から参加しているということで、客演さんですけれども、
結局そこだったんじゃないかな。
は
い、
そうですね。まあはい、そんな、みんなの部屋無縁バターがありまして、11月、
ギャラリーだから箱代安かったし、物作んなかったから結構儲かったよね。
あ、
ま
あ、
結構儲かったよ。
劇場費抑えられたから。ちょっと、まあ、大赤字を出して持ち直しまして、11月に朝越武と塩原俊之の2人が出演するコントシリーズ、アガリスクコント、AC ですね。これを開始します。
こんなもんなんだ。
で、この時、ドレス、オブニバスシアターという、秋葉原のちっちゃい、
ライブハウスのね、
ライブハウスで
出るっていう、
出ていました。
いや、ほんとここら辺からだね、今の感じは。はい、
そうね。
ね、AC が始まりまして、で次の年に行きます。
はい、
2011年3月、はい、第14回公演大空襲イブを新宿シアターミラクルにて上演。
やっとミラクルまで取り付いた。やっとミラクルまで取り付いた。
はい、で公演直前に起こった東日本大震災の影響を受け、道具や衣装などのものを使わず全ステージ使わずに上演して、全ステージ映像をインターネットで中継するなどの、措置を取り、公演を行いました。
大変でしたね。
大変だった、大変だった。
こりゃ
もう2年
か。2年ですね。こんな大変なことがあったんですけれども、うん、なんとか公演を行うことはできましたということで。
でもこれができたのは、その前にあのルデコでみんなの部屋無縁バターで物を使わずにやったっていうのを、あ、この手法を使えば別に物なくてもできんなっていうのは生きてるっていうのプラス、
室。
あれですよ、ただの会議室にを無理やり劇場と言い張ってやっていた、勤労にしてた大会議室の、あのひたすら DIY すぎる公演の打ち方をしていたからなんとかできたみたいな、
うん、ちょっと我々のなんかちょっと
伏線が回収された伏線の回収
が約5年かかった。
いやでも本当それは思う、うんうん、なくてもなんとかなるし、なんとかしてた時代があるから。
だからまずさ、ここでさ、基本的に公演をどうするかっていうのは結構みんな問われたわけじゃない。演劇公演やっていいのかとか、どうやってやるのみたいな、この状況でみたいな時に、うん、まあ何にも芝居をはじなんていうのやってない状況から一からやってったのがあるからできたのかなみたいな。
まあまあまあまあ、わからない、それは。
まあね、
そう、怒ってなかったらわかんないし、これ怒ってなかったら怒ってなかったで間に合ってないんじゃないかっていうのは、ね、今でも思うよ。
あれ本当間に合ったの？
わかんね
え。そもそも立て込む予定はあったんですか？
微妙に立て込む予定だろ。
そこのタンスとか、
うん、実は今
ガチガチに立て込むとかじゃなくて、みんなの部屋っていうその床に線引いたやつに毛が生えた程度、床に線引いたのプラス物を置く程度。
そうですね、アガリスカウスに今ちょっと結構大きなスペースを取ってるタンスとかがあるんですけれども、それもなんか実は持ち込む予定だったという。
だからそれで使われなかった材がいっぱいある。うちにいっぱいある。
置く程度ではあるけれども大きいものではあったって感じ。
うん、だからすごい立て込む予定だったのを結局床に線引くだけでやっちまったぜみたいな感じで言ってるけど、実はもともとそんなにね立て込むあれではなかったから、
そうね、
そんなに大きな変更はなかった。
うん、まあでも結構かなり大変だったっていうのは。
それは中身はね意外とそんな変わってないんだけど、公演を打つこと自体が大変でした。
まあ大変だったね、
あの時期はどこもそうでしたからね。
だって常駐スタッフ追い込みとかしていなかったもんね。
あ、そっか、
うん、だってあの
集まれない、
舞台監督富坂、舞台美術大勢っていう。
そうね、いやもう本当みんなよく出てくれたよ。そして役者さんも、
うん、
本当一緒にやってくれたよ。
お客さんもよく来てくれたと思
います。そう、本当にそう、みんなよく来てくれた本当に。
ここから木村優子出演っていう。
あ、そうですね、う
ん、初出演、
初めての客演で、
う
ん、でもなんかもうすごいことになったから、あ、芝居ってなんで大変なんだって。芝居始めて1年目で、で初めて客演して、でも、うん、なんかすごいことになったから、はあ、なんで大変なんだ芝居ってって思って。
洗礼みたいになって
でもそう、この子が特に大変じゃないって。
いや、もう本当に、まあ、なんかありがとうございますというか、
そうそう、これはでかかった、
いろんな意味で、すげえ思い出深いこれは、
うん、
まあそんな、ちょっと大きなことがありまして、コウタ
さんが初めてだからか。
そうだ、
あ、そうそうそう、
そうですね、急がけもで、大空襲イブを終えまして4月で、さらにメンバーとアシスタントが再編成されます。で、富坂優、朝越武と塩原俊之、ピエールの4名が正メンバーとなります。
リストラがまた
いろいろ大変すぎたので、
そう、大変すぎてお手がやめです。
これ震災の煽りを受けてみたいな、これまた
本当に、
まあ、煽りを受けてなんだけど、私は
まあ煽り受けてだね。
そうね、
でなんか私が正メンバーになってたりするんですけど、はい、なんかまあね。まあいいや、はいはいはい。で、続きまして6月に小塚咲子が、アシスタントとして加入しますと。あ、まあ制作をね、いろいろ手伝ってくださったですね。で、7月、新宿コントレックスという。
こっからか。
ああ、
始まったか、ついに。
はい。2011年7月、新宿コントレックスというコントライブイベントを立ち上げることになります。新宿シアターミラクルにて、新宿コントレックス、ボリューム0としてお試し開催をします。参加団体は、アハリスクエンターテイメント、トリコロールケーキ、黒バラ少女地獄の3団体。
うん。
いや、これまだ2年続いてるってことか。
はい。
あ、もうそうだね、
結構
何年、
2年弱で、
まあ、2年目に突入。
そうですね、実は次回ボリューム9なんですけれども、10回目です。
あ、そうだね、ボリューム0だから。そう
そう、ボリューム0があるので、
うん、まあよう続いてるわ、
はい。まあでもこれも大空襲イブがあって、なんかミラクルとね、パイプができたからみたいな部分あるよね。
そうね、
いろいろとご縁がありまして、で続いて9月ですね、新宿コントレックスボリューム1を主催ということで、新宿コントレックス正式に
始まるわけだ。
はい、始まります。参加団体はアガリスクエンターテインメント、黒バラ少女地獄、コント集団神と仏、ゾンビジャパン、トリコロールケーキの5団体です。
うん、はい、ここから5団体になって、この今はもう大体5団体だけど、
まあ4だったり5だったり、まあ最近そのぐらいで、
その辺で5団体無理じゃねって話になったんじゃない？1回
ね、大変すぎた。
そうです、
乗り打ちで5団体無理かなと思ったけど、まあなんとかなったんだけどね。
はい、
そしてその次が、
で次が10月ですね、 第15回公演ファミリーコンフューザー無縁バターを新宿シアターミラクルにて上演。
だいぶ最近になってきたね。
そうね、思い出とかじゃなくなってきた、
うん、はい、
リアルな反省になってきた、ね、そんなにね苦いってわけじゃないんだけど、これは
無縁バターは、まあ、このみんなの部屋無縁バターでやったのの、
ちょい足しバージョン。
そうですね、
初めて再演やったやつだっけ。
そう、再演をやったのは、
まあ、セトリミノを入れなきゃ、まあ、あれほぼ付け出しというか掛け直したけど、
本公演としてやったのをもう一回やったのはこれが初めて、うん、
これによってね、再演って楽だなって、
やったの初めてって書いてる。確か
に、そうですね、初の同尺にての再演、
あ、これで再演って楽だなっていうのがあるの。
いや、これ超大変だったよ。
まあでもなんだかんだでかなり変わってたりとかしましたしね、
劇場が変わってますからね、
あ、一人で増えたしな、
話が後半変わってるからね。
そうね、
そのファミコンのさ演出とかって結構大空襲部の影響を受けてるよね。
そうそうそうそう、
そうですね、
あの、ファミコンの演出、ファミリーコンフューザーの演出で、あの、大久保さん演じるおばあさんがいろんな人のことを、あの、認知症で地方で覚えてないっていう時に、おばあさんから見た視点というか、おばあさんからこの人は何に見えてる、母、あの、嫁に見えてるとか、孫に見えてるとか、いろいろ認識がありましてっていう、名札を貼るっていうのをやったんだけど、これは大空襲イブの、あの、衣装がないからタスキに名前書いてやっちゃえばいいじゃんっていうのを引き継いでのプランでございますね、
うん、そうですね、まあ、そんな風にちょっといろいろと生かされた公演ですね。
剥がすのめっちゃ大変だった、ね、剥がすの忘れちゃうんですよ絶対。
名札システム
だって別に普段ね芝居してて途中で真顔で剥がせてないから、
ね、うん、剥がすことないからダメ出しの最後に絶対に富坂さんに何とかさんと何とかさんと何とかさん名札を剥がし忘れてましたって言われてっていう苦い思い出が、
まあ、でも割とお客さんにも通じて好評だったということで、うんうん、まあ、よかったですね。
でその次が
続きまして11月新宿コントレックスボリューム2を主催、参加団体は横須賀トイポップ、ね、ちょっとよろしいですか、まあまあ、はい、参加団体は横須賀トイポップ、コーヒーカップオーケストラ、アガリスクエンターテインメント、ハーリークイーンの4団体ですね。
あ、ここでエクストリームシチュエーションコメディをやったんですね。
そうです。
あ、そうだ、
エクストリームシチュエーションコメディペアは、新宿コントレックスボリューム2、ここで初の上演となりました。
だからみんなの部屋からこのエクストリームまでがこのなんか各シリーズなんですよ。それが結局結実したのがエクストリームなんじゃないかっていう、我々だけが大変気に入ってる理屈。
そうね。そうね。そうね。
でみんなの部屋はテトリミのファクトリープラスで赤字出したから。
そうですね。繋がってますね。
それでフォワードオペレーションがあったからっていう。
長い。
歴史ですよ。歴史です。
まあね、はい、あの、名札に、うん、帽子に役名を書いてかぶり替えるっていうのがシールを剥がすだったりタスキだったりとかっていうのも結局終着点という感じでございますね。そうそうそう、
はい、で、
まあ、一つの集大成だよね、
うん、
あ
れ
がね、はい、でこの新宿コントレックスボリューム2をきっかけに鹿島由紀子が加入となります。
あ、
まあ、この時はアシストじゃないか、
メンバー
って
聞いてます。
メンバーメンバー、
正式メンバーですね。そうでした。
増えた、減るばかりがやっと増えた、
メンバーとして加入します。はい、で2012年の1月に飛びます。新宿コントレックスボリューム3を主催、参加団体は横須賀トイポップ、コーヒーカップオーケストラ、劇団だるい、ゾンビジャパンの4団体。あ、
唯一出なかったやつですか。
そうです。アガリスクエンターテインメントが未出場の、幻のというか、まあ
存在はしてる、
もうずっと出てるからね。
その結果出た方がいいなっていう、はい、やはり出ないと始まんねえなって思ったっていう。
そもそも出場契約がちょっと厳しくなった
まあそんなボリューム3がありまして、
でその次が、
次が3月、第16回公演、うん、異星人静かに殺したいを新宿シアターミラクルにて上演となります
。あ、うん、もう最近ですね。
もうね、この辺までから始めました、ね、思い出話では完全になくなってくるのですが、はい、でまあ号令が終わってから、ピエール移動ということで、私がもう
ちょっとあまりにしんどくて
アシスタント
の、まあ、そ, んなそれはまあ、まあ、のいいんですけど、ここでは話さないんですけど、
オフレコで後で
ちょっとオフレコでお願いします。まあそんなドロドロした感じで別れたんじゃないんですけど、
その次が
はい、で、私がアシスタントになって、で4月ですね、次4月に新宿コントレックスボリューム4が開催されます。これもアガリスク主催で行われます。参加団体は乱雑天国、コーヒーカップオーケストラ、ゾンビジャパン、アガリスクエンターテインメントの4団体です。でこの時ですね、初めての2日間開催というのをやりました。
あ、そっかそっか、
新宿コントレックス
1週間開けたんだよね、
うん、
10日くらいでもそうな、結構あります
かもしれない、
う
ん、そしてその
ニア開催がありまして、続きまして2012年の5月、はい、新宿コントレックスボリューム5を、
コントレックスだっけ、
コントレックスカットします
。もうこっから先
で新宿コントレックスばかりで、コントレックスで次もコントレックス、
そうですね、新宿コントレックスボリューム5は、実弾生活、トリコロールケーキ、しがらき、雷、フラッシュバックス、アガリスクエンターテイメントの5団体、
エクストリームがようやくちゃんとできた時ですね映像残って
る、映像残ってるや
つ、ああこの回の、ね、そうですね、撮影もやっていただいたりとかして、ちょっとお世話になりました、
そうだ
そうですね、
はい、
はい、続いてのコントレックス
は、はい、
なんだコントレック
スか7月に新宿コントレックスボリューム6を主催ということで、参加団体がパセリス、ニューヨーク、ちょっと待ってくださいね、
ニューヨーク、
ニューヨーク
お笑いのロケット
パセリス、ニューヨーク、ニコルソンズ、五時計とアガリスクエンターテイメントの、
うん、落語とか漫才とかあったからね、うん、だから
お父さん
の
下さいが初めてやった時ですね、
ああ、う
ん、この回が一番なんかバラエティに富んでいたというか、いろいろ出てた感じなのかな、
うん、
で9月に行きまして、第17回公演の内言を新宿シアターミラクルにて上演となります。
おお、長かったね、
ここでやっとやたどり着いたね、感じ
全員絡んでる公演ですね、ここいる、
そうですね、
でここで動員記録を大幅に更新ということで、うん、まあ、お客様にも大変ご協力をいただきましてありがとうございます。
何年、7年、
6年越しで再演したから、
あ、
まあ7年ぐらい
合わせて7年、
そうか、
ちょっとやったな、今まで読み上げてきた原稿の、一番最初のページに内言の初演が記載されてて、
一番最後が
何枚もめくった後にありますねっていう、本当で内言がありまして、まあ内言で、まあこの年は終わりか、
でコントレックス
新年、今年ですね、の1月にシムユコが加入
というところで、シムユコとして加入した、
そうです、
入りました、
はい、
やっと
今影薄いけどね、
やっとい
やいやいや、
だいぶ目にしてや
る、歴史とかやるとね出てこないから ね
だいぶ影薄い
かなりニューフェイスなので、あんまり出てこないんですけれども、
だって最初中学生でしょ、
うん、
マジか、
とんでもね
え、ここ3人が中1中2中
1、ね、結成当初、
歴史の一番最初のところは、まあ、中学生だったっていう、
とんでもねえや、
で、まあ、今年シムユウコが加入しまして、で新宿コントレックスボリューム7を主催して、参加団体はアガリスクエンターテインメント、あんかけフラミンゴ、黒バラ少女地獄、8割世界プラットフォーマンスの5団体ということで、
なるほど、
2日3ステ、
うん、2日3ステの開催となりました。
ここでエクストリームの男版女版やったってことですね、
そうですね、うん、長かった
で、この後、まあ書いてないけど、もう一回コントレック
ス、もう一回
コントレックス、
先日行われました、
つい最近コントレックスをやりましたという、
やりましてっていう感じですね、
はい、長かったね、
長かったですね、
長かったね、じゃあ小林さんどうですか、
ああ
どうですか、よくやったよね、
うん、まとめると牛歩
いやでもさ、やっぱり、
まあ、
あの公演があったからこの公演があるっていうさ、順番がある
んだけど、まあそれはね、
無駄には
ない、それはでも多分どこにでもあるんだろうね、まあ、そう、
テイストとしてどうだったかっていうのは別として、一つとして無駄な公演はまああんまりなかった
よね、まあ、まあ、
無駄な公演はあんまりなかったよ、
あんまり、
まあ、4回くらいしかないでしょ、
ブレイヤンザーがあるからね、あるからってもありますよね、
うん、
まあそれは言ったらね、勤労福祉センターばっかりだよ、ほんとに。
すごいな、勤労福祉センター。
だからさ、市川時代と浦安時代っていうさ、普通の劇団にはないところをさ、通過してるってことをね。だから、内言見てね、あれっすよ、なんか、目つけたみたいなのはね、なんなんでしょうね。この最初の内言の時に来てみろと思うんだけど。すごいぞ、これ。
まあ、なんか大変だった、ね。
だって役者セリフ覚えてねえから資料に混ぜて、台本置いてあったぞ、
ちゃんと。ほんと。
初演の内言はよ、
横をちらっと見たらね、もうなんか台本を読んでるんですよ、です同じ舞台に立ってる役者が
昔の話ですからね、何度も言いますけど、これは
紆余曲折あります、
いろいろあります
ね、いろいろありましたね、
やりましたね、
大地さん、
なんか大地さんまだ何かありますか、
いやよくやめなかったね君たちってい
うそうだね、自分たちにね、
うん、そうそうそう、
褒めてあげたいよ聞いてると、
もっと早くやめとけばよかったんじゃないって昔の自分に言いたいね。
この内言の後ぐらいでしょ。
ああ
内言の時いないから。
そうかそうか。
いや、ゴーアズオベーションの前ぐらいかな。
始める前に。 でも始める前に解散危機みたいになったからな、あの、人が集まらなすぎて。
そう
人が抜けすぎて。俺それ知らないんだよね。俺だからアガディスクエンターテイメントって名前がつく前日に、前日の夜9時ぐらいに、明日あんだけど来ないって富坂になんかメールかなんかできて、俺が暇すぎたから、あ、行きますって言ったんだよね。
そう。だって旗揚げでのきっかけとしてはね、ずっと芝居をやろうやろうと決めてから、エンジンかかったのはその当時付き合っていた彼女に振られたっていう。
同級はそれかい。
そうね。
長いわ。
長い。
なんかこんな、しんみりしてほしい。なんか別にそんな振り返るほどね、何かを成し遂げていないっていうのが、ね、まず問題だよね。全然次
の年間があるっていう。
ここにね、どんどん増えていくんでしょうね、この後。
うん、
逆にこっからはもっと書くべきことがたくさんあるから、うん、大したことないのを聞いていくんじゃない
ですか。なかったことにしていくってやつ。
小林大地が日本語教師として飛ぼうって普通にないでしょ、これ。普通。
いや、でもメンバーのさ、なんか人が入ったとか人いなくなったとか書いてあるから。
そう。なんだけどさ。
そこ細かに詳細書く人あったんか
って。うん、すごいなと思って。
いや、それ就職活動の面接行ったらさ、面接官の前にそれが印刷して置いてあったっていう。
怖い。
あ、それで面白かったのが、その面接官に、アガディスクっていうのは外国人もいるんだねって。ええ、ピエールって外国人じゃないの？あ、それはみたいな。
外国人ではなく、
外国人じゃないん
だ。外国人じゃないくてゲイです。
こら。
そうですね。まあ、そんな大地が。ね、畑揚げからずっとしている大地が大阪に旅立ってしまうわけで、
ね
う
ん、これだけ長い時間を
東京にはいられません
共にしていたのですが、
そうですね、
いよいよということで、
はい、そんな感じでした。
なるほど、
本当にお世話になりました、
ね、
なりました。
あ、これ収録しながらやんの
いや なんかなんとなく言っとこうかなという、
あ、まあ、こういう感じになって収録して終わると、あ、じゃあバイバイみたいな感じだからね。
まあ、何か言い残したことありますか。
いや、特に
死ぬの
今まあ、そんな感じ
です、
はい
はい、
なんか不思議なタイミングで振り返ったね、
うん、
もうちょっとキリのいいタイミングもあったんじゃないかというのは、うん、
まあ
そう
か、まあ思いついたというか、
はい、いや、まあ掃除したら出てきたからね。
そう、
それは置いといてよ。
台本
ちょっと読みたいわ。
台本持ってない。
昔の
ですかね。
そんなもの
は、まあ、そんな感じでございました。
ラジオの収録はじゃあこの辺で
こんな感じで終わりますか。なんか何かまとめないとね、終わんない感じだけども、それは待ってるときりがないから、
ね、
終わ
りましょうね。
じゃあ大地君頑張って。
イエーイ。
大阪でも、
はい、
大阪
で
も
お疲れ様でした。
お疲れ様
でした。
お達者でー
す。お疲れ様でした。
じゃあ、まあ大阪公演やるときは調整ぐらいは、
そうね、
あ、
うん、行くので、
じゃあ大阪公演ができるように頑張りますわ。
とりあえず3ヶ月ぐらいでね、お前東京にまた転勤になって言われるかもしれない。まあワンチャンあるんです
けど。で、大阪公演行くときにはいないとか言
う。ちょうどね、逆向きになる
っつって、ね。逆向きになって、で、俺行かないよって言い出しそうだよ、
俺。あ、引っ越しのトラックにうまいこと乗せればさ。
なるほどね。
助かるんだよ。
引っ越しのトラックで運べる分量で大阪公演したくないな。
いや、そのぐらいでやるでしょ。
まあ、そんなにできる
しかないじゃん。結構引っ越すんだ
ろう。身軽なので行きます
よ。ただ、大空襲部、電車だったからね。
そうね。車乗せなかったからね、
そんなにできるでしょ。
了解です。
ということでした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
です
ね、
はい、
では名乗っていると長いので終わりましょう。もう、
はい、
はい、
ではまたの機会に。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
長いこと聞いていただきまして本当にありがとうございました。